みんなのダイエット、さあ今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は日々ダイエットに励みつつも心が折れそうになっている方にエールを送るべく、一人一人にぴったりのダイエットを提案していこうと、成人男性3人が奮闘するダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助と
奮闘2号哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでみんなのダイエット始まりました。
はい、
今日寒いんですよ、こっち
ですよね。あの関東地方は相当涼しくなりましたよね。
うん、今日、すごい涼しい。半袖だとちょっと寒いぐらい。
はい、九州もそうですが。
あ、そうなんだ。
でも
全国的にそんな感じなの。
でも永井先生のところは全国稀に見る高温のところですよね。
はい、あの全国トップレベルのあの皆さんに囲まれていて、あの、すごい熱気をいただいてる感じって、
なんかツートップの間からこぼれ玉がボロボロ来るみたいな感じですよね。
はい。あの、なので、あの、ニュースには上らないけれども、実は相当暑いっていう。う
ん
う
ん、それなんかかわいそうだよね。同じ暑いのにニュースに取り上げてもらえない
っていうね。そうだね。ほんとね。せっかく暑いのに損した感じがするよね。
ね。
本当に怖いのは、例えばあの、昼間とかに車に乗ろうとして、
はい。
車のエンジンをかけて温度計とか見るじゃないですか。
うん、うん。
あの、頭から43度とか表示されるんですよ。
ああ。見ただけで熱くなんね。
何の数字か分かんないよね、一瞬ね。
40ってすごい思う。
給湯器の温度ですよね、それね。
本当にあの、お風呂の感じだね。
はい。だから水道から出る水も、基本的にあの、お湯の出るボタンを押さずとも、お湯しか出ないぐらいの感じだ
った。水はないのか、みたいな。
もう夜でも30度を切らないんですよ。
ああ、やだね。夜は涼しく寝たいよね。
夜本当にあの、30度全然切らないので、朝まで30度をキープしたまま、あの、次の朝がやってくる感じは非常に多いですね、日々日々。
もう、オーブンで焼かれるチキンの気持ちがわかりますよね。
もう、だから、何もしてなくても、本当にあの、汗が首筋からもう、ボトボト落ちてくる感じです。
その永井先生のところも今日涼しかったんですか？
今日はおかげさまですごい過ごしやすかったですね。
今日ね、涼しくて過ごしやすかったですが、まあ明日にはもう31度っていう、まあここら辺はね、なんていうんで、急にまた暑さが戻ってくるみたいですが、皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、この暑い日にはプールということで、プール行ってきましたよ。
夏だ、プールだ、半助だ。
ということで、プールレポート行きたいと思います。
どうぞ。
ハノ03、横浜国際プールです。
国際プール、
国際ですよ。
国際の話なんですよね。
入るときパスポートがいるとか。
そうそうそうそう。あの、パスポート期限切れててさ、入るのって違う。
うわ、違った。
あの、ローカルな三井家から、一気に国際プールに行ってまいりました。
本当だよね。子供の芋の煮転がしから。
そうね。
もうロッカーもただだ、どっか適当なとこ置いとけ、みたいな。場所から。
ところからですね、一気にセレブな感じの、横浜国際プールに行ってまいりました。
練習検査とかがあったりするんじゃないですか？
あ、あったのかな？潜りで入ったので
。潜って入った。はい。素晴らしいと思います。
まず場所。
はい。
横浜市都筑区、北山田 7-3-1 です。電話番号は、
はい、危ないデカで例えるとどこら辺？
ああ。
大デカ、危ないデカの時にはなかった街みたいなところかな。ああ、鉄道さん的に言うと、あの、こちらに来た時に、
はい、
とあるミュージシャンのお宅にお邪魔したじゃないですか。
はい、
一歩手前ぐらいな感じです。
ほう、
近いですよ、だから。
へー、あ
そこというところなんで、鉄道さんと僕にしか今分かんないような話ですが、電話番号が 045-592-0453 です、電車の場合ですと、はい、横浜市営地下鉄の北山田駅から歩いて5分で行けるそうです。
うん、
で、車だと続き第三京浜の続きインターからだいたい10分ぐらいで、東名高速だと横浜オーバーインターから約15分ぐらい、それぞれインターからは変に並んだりする場所もないので、これぐらいの時間でだいたい行けると思います。
都会の方はプール、国際プールに車でインター乗り越しに乗り付けていくもんなんですか？
いや、僕は使わないですけどね。うん、まあでも、国際プールですから。
やっぱそうだよね。国際的なプールだもんね。
都内からとかね、地方からとかももしかしたら来てくる方もいらっしゃるかもしれませんし。駐車場約270台ということで、
すっげえ
広々です。本当に止めるとこ迷っちゃうぐらい、ほとんど、3分の1も埋まってなかったんじゃないかな。
止めた後くたびれて出てきた時に、俺の車どこみたいな。
まあいっぱいあったらね。でも空いてるからね。
空いてるからね、うん、はいはいはい、
出口のそばとか、あ、出口じゃない、出入り口のそばか、とかも全然余裕で止められたぐらいなんですけど、料金の方が、大人2時間700円、超過1時間ごとに350円、で中学生以下が350円で2時間、でこちらも超過1時間ごとに170円、駐車場代が2時間で300円、でこれも1時間超過ごとに料金がついて150円と。で、たびたび言ってますがロッカー、これが、入場するのにこう券を買うんですけど、テレホンカードみたいなカードが出てきて、それを差し込むと無料です。で、使いました。で、時間が月曜日から金曜日が朝9時半から夜の10時半。最終入場が夜の9時45分。排水時が夜10時15分までということみたいです。で、同日祝日が朝早くてね、7時半から。その代わり、終わりが早いのか、夜の9時半まで。
それでもすごいじゃないですか。
はい。ね、結構長く
使える。国際だけあって時差があっても大丈夫なように。
なんですかね。
絶対関係ないけど。まあちょっと
常用するにはちょっと高価なかなっていう感じがするんですが、でもね、やっぱり国際公認プールというだけであってすごく豪華です。本当セレブな感じっていう、
水泳の競技大会があるような
っていうとこですね。
しかも国際のっていうことなんですよね。
見たことある感じがするっていうプールです。オリンピックとかさ、
なんかテレビ朝日系でなんか流れて
る、そう
ね。
こんなプールできやってたよなとか思いながら、北島康介だっけ、泳いでないかなって思うぐらいな感じのプールです。でそのプールですが、メインサブとありまして、メインが50メータープールで10コース、でね、コース幅が広いんですよ。2.5 メーター
ああ、じゃあかなり広いですね。
だそうです。
で、じゃあおばちゃんの魚雷、かかとキックとか食らわなくて済むの？
済むでしょうね。まあ、これちょっと後で言いますけど、一つのコースを往復で使ってたりするコースもあるので、そうなると魚雷もあるかもしれないけど、コース外からっていうのはちょっとありえないかなっていうぐらいの広さ。ゆったりでした。でね、これ可動式の床だそうで、水深0メーターから 3.5 メートルまで変更できるんだそうです。で、僕が行った時は1メートル、全部1メートルに設定されてました。で、サブっていうのが今回は入れなかったんですけど、後で調べたら震災の影響で復旧工事中だったらしいんですね。
あ、影響受けてるんですね。
みたいです。で、7月21日は今日か、収録日ですね。に、再開。っていう案内が出てました。こちらは50メートルプールで8コースで、こちらもやっぱり 2.5 メートルの幅が1コースずつあるそうです。で、こちらは通常は水深1メートルと 2.5 メートルを、25メートルプール説明が変だな、25メートルに分けて、水深1メートルと 2.5 メートルと二つに分けて使用されているそうです。でね、僕が行ったのはまあメインの方のプールなんですけど、その隣に、 飛び込み台のあるプールもありました。もう3段階だか4段階ぐらい高い飛び込み台があって、深そうなプールが。
そこまであったらその金額安いんじゃないの？
あ、まあ、ただ飛び込み台のプールはね、一般の方は利用できないみたいですけど、でもその50メートルのプールとね、やっぱロッカールームがフローリングですごい綺麗だったのと、ロッカールーム、ロッカーと、デトさんの言ってるプールって、着替えるのロッカールームですよね。
え、ちょっと待ってください。ロッカールームと着替える場所っていうこと
ですよね。あれ、ロッカーの前とかで着替える？
うん、ロッカーの中じゃないみたいよ。
あんた、ロッカールームの中にね、洋服屋さんとかにある試着室みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうのがいっぱいあるの。そこで着替えて荷物をロッカーに入れるみたいな。
うーん、
僕が今まで行ってたのってロッカーの前で着替えてそのままポンって入れるんですけど、ここはなんか更衣ブースみたいなのがあってね、なんかちょっとセレブな感じがしました。
裾上げよろしいですかとか言ってお姉ちゃんが言ってきたりとかしないわけね。
それはなかったですけど ね、
はい、失礼しました。
逆にね、フローリングなんで、自分がこう濡らしちゃったところは自分で拭いてくださいって書いてあった。
そそをしたみたいな感じがして悲しくなるね。
ちょっとね。で、ね、良かった点で言うと、ドリンクルームっていうのがあって、これ帰りに気がついたんだけどね。帰りに気がついたんだけど、はい、ドリンクルームっていうのがあったんですよ。
ほう。
なんじゃこりゃと思って中も覗いたら、まあ、椅子とテーブルがあるだけのことなんですけど、飲み物を持ち込んでそこに置いといて、そこで飲んでいいそうです。
あ、そこでこうバーテンダーさんがいてドライマティーニ一つとか言ったら出てくるわけじゃないんだ。
自販機すらなかったんだけどね。
バームウォーターロックでとか言ってくるわけじゃないんだ。
っていうのはないんですけど、まあでも飲み物、途中上がんないといけないですけど、そこの部屋行けば、プールからすぐ行ける部屋なので。
プールに隣接してる感じですか、サイド。
プールサイドにある部屋ですね。なので、飲み物の持ち込みができるようです。で、荷物を置くテーブルなんかも何箇所か置いてありましたし、フレイユの時に行きました、なんか競技用の時計
はいはいはい。
が、2箇所設置
されて。すごい2箇所
ましたね。
ただ、50メーターだから遠いんですか？
遠いんです。見えないんです。
それぐらい遠いと。
僕目悪いのでプールにドブンって入ってしまうと、確かにこっちは向いているんですが、
どこを指しているか分かんないみたいな。
分かんない。
脈が測れないみたいな。
測れないんですよ。あれ便利なんですけどね。まあなので上がって測るような感じになってしまうんですが、まあどっちの岸に行っても見れると。
岸。まあ50メーターってそんな感じするわな。
だって端見えないんですよ。反対側が、向こう側が。
水平線の向こうに、水平線の向こうにあるみたいな感じだよね。
そうそうそう。
蜃気楼の向こうになんか多分壁があるんだろうみたいな。
うん。見えないとかいう感じでね。で、まあ運動のしやすさ他と比べると、やっぱりコースが10もあるっていうのが一つ大きいと思うんですけど。うん、
すごいですよね、それ、うん。
それぞれコースがね、目的別に明示されてたので、それも一つ良かったかなと思います。コースの、あれを説明すると、10コースあるうちの1、2コースを、25メートルのところで区切って、半分がウォーキング、半分がフリー、なんか子供がワイワイ遊んでるような場所。
あ、
うん、なので、幅、1コースの幅が 2.5 メートルっていうことなので、ウォーキングスペースは25メートル ×5 メートルあるので、結構余裕で。
すごいね。
歩けました。みんなそこを歩いてましたけど。
それが一番羨ましいわ。
うん。すごいなんか楽でしたね。ゆっくり歩いてる人がいても、スッと横から抜けるし。
え、追い越し可能なの？
うん、可能可能。
ええ
ー。
1、2コースはロープ引いてないんで、もう、ただ一周、なんとなく暗黙の了解として、半時計回りみたいなので回ってましたけど、
ほう、
反対側から来る人なんかも全然気にせず 追い越しちゃいます。
まあ、それだけ広いとギスギスしないわけやね、やっぱね。
うん、余裕でしたね。
で、それだけ高い金払ってくる人だからギスギスしないわけだね。どんだけ殺伐しとんねん、福岡の市民プールは、みたいな。
そんな感じなんですかね。
まあ、九州で B 型の方は柄が悪いという認定が、はい、あったぐらいですから。
はい。ウォーキングがすごい広々で快適でした。で、3コース、4コースが一方通行。行く方向か袋かっていう感じです。で、5コース6コースが、ゆっくり泳ぐコース。これは5コースだけ単独で、1つのコース内で往路と袋兼ねてます。なのでゆっくり泳ぐが、往復で2コースあるっていう感じですね。で、同じように、早く泳ぐコースが7、8コース。で、団体利用が90ということで、運動がすごくしやすい。まあ、ちょっと行った時が、まあ、比較がないからあれなんですけど、空いてたのかな。あと、良かったのは、チケットを買う前に、今、プールに入ってる人数が電光掲示板で出てました。
へー。
僕が入った時で、男性50人、女性52人っていう風に入ってて、多いのか少ないのかよくわかんないなと思いながら入ってたんですけど、空いてました。
それだけ広いとその人数でも空いてる感じになりますよね。
うん、全然余裕な感じですね。だから、まあ後で、成果発表の時に言いますけど、ゆっくり泳ぐコースで、2コースあって、それぞれ、5人泳いでるか泳いでないかぐらいの一コース。
おー、
しかも50メートルですからね。
すみません、だんだん悲しくなってきたんですけど。それは何、金額の差なの、それとも福岡と横浜の差なの、
どうなんでしょう。
あの県警が手榴弾を見つけたら触らない、投げない、拾わないって出すような福岡県だから、一レーン、歩行レーンでもちゃんとルールが決まってて、右回りで追い抜いちゃダメですとかさ、あれは今考えると揉めたことがあったからそういうルールを決めてるわけ。
まあでもそうなんでしょうね。揉めたからそういうのができてるんでしょうね。あ、そっか。抜いちゃいけないんだ。
だって、九州人柄が悪いから喧嘩になるから。
いやいや、でも抜いちゃいけないってプール多いですよ、割と。
あ、そうなんだ。
はい。
うん、一列に並んで。もう方向まできちっと決まってるよ。
そうですね。お互い譲り合って使いましょうみたいなことが注意書きで書いてあったりするところもありますからね。
じゃあ、前がゆっくり歩く人だったら、後ろ、
渋滞。ただ、途中で、うん、なんていうんですか、急に、折り返すような形で、行く形にして、その人の後ろから逃げるという手しかない。
ああ、なるほどね。うん、袋の方に戻って、うん、移っちゃえばいい。
うんうん、
なるほどね。はい。まあそんな感じで、ハノ03ですが、まあちょっと常用できる値段じゃないのがちょっと痛いんですが、星5つ。
おー。
ね、一応今回から場所、行きやすさと、料金と、プールの内容と、設備と、運動のしやすかったかどうかで、星5つです。
5つ星の5つっていうことですね。
満点です。
満点。
これでも一見の価値ありますよ、700円だったら。
ねえ、そんなにぼったくりな感じしないよね、それだけ説
明だね。うん。あの50メートルプールを見れるだけでもいいかもっていうぐらい、すごかったです。
ね、行ったから動きましょうね、
そうなんですけどね。
でもまあそれだけ快適に動けるスペースってプールだと確かになかなかないですよね。
うん。なかなか良かったので。まあちょっとね、毎日というかね、週に何回も行けるようなちょっと金額ではないのであれですけど、
俺たちが貧乏なだけで普通の人はちょっと
行けるのか
ねえのか。
行けるのか、700円くらいだ
ったら。ホテルのプールでももうちょっとしますよね。
そっか。
あ、しますね、しますね。ホテルのプールはもう少しちょっと。
この前の1200円はちょっと高いんじゃないって思ったけど、700円は普通のピーポーの方だったら。
いけるんだ。
だって俺思うのがさ、
うん、
あのプールも子供料金半額じゃないですか、
うんうんうん、
あれ逆だよね、大人を半額にしてほしくないか
思う思う、
ガキはさ、ガキは好きで来るんじゃない、大人はさ、
うんうんうん、
ここ心の心のハードルを乗り越えてやっと来るわけじゃない、
そうですね、
大人を安くしろよって思うわけじゃない、子供が高かったらさ、あのガキが来なくてさ、市民プールもだいぶそういう殺伐としないんだろうけどさ、
うんうんうん、
もう市民プールでさ子供さらに半額だったらさ、もうお子ちゃんも今8時半まで、俺もお前ら家帰れみたいな、飯食えみたいな、
で夏休みに突入したりとかして
もうですよ、
盛り上がります ね,
で す,
ね
ですよ、
うん、でもね、ここに関して言うと、歯の02と違ってね、歯の02はもう子供優先みたいな感じだったんですけど、うん、こっちは逆に運動する人優先みたいな感じはありますね。まあ、
深さのベースもそうですもんね。1メートルっていうとやっぱりお子さんが使う分にはちょっと大変っていうのはありますもんね。
なんですね。で、さっき言ったウォーキングと反対側、まあ、25×5 メートルですよね、のフリースペースにみんな子供をこう詰め込まれる感じなんで、泳がないような遊びに来てるような子はそこにみんな入っちゃうから、すっごい快適ですよ、運動するには。
ね、子供はどうせ遊ぶんやけ、別にプールじゃなくてもよかろうもんみたいなね。おいちゃんはこれしかないよっていう。
そんなに被害こもってん
だ。もうね。
まあでも水の中に入ってるお子さんって結構、うんうん、すごいアバンギャルドな動きをすることありますから。
うんうんうん。
結構びっくりしますよね。
うん、子供が群れてきてるとね、なんか、
うん、
なんか無理な
ひねりが外れて、ものすごいことやりますよね、
うん。無理なひねりをしたりとかなんかしてますよね、なんか。
はい、
若いと思って無茶しやがってみたいなね。
あと周りに水しぶきがかかったりとかして、ちょっと顔しかめるとかが全く見えなくなっちゃったりとかすることはありますよね。
そうなんだ。その歯の02ではそういうのはもちろんあったんですが、でもあんまりそういう被害が回数いってないからか、
まあ、あと広くて住み分けができてるんですよね、
うん、
その横浜国際プールは、
あと福岡じゃなくて横浜だから
うん、うん、そうかもしれないですね、
あそう手榴弾投げてやる
やっぱりそう来るんだ、
ガラガリもですみません、
はい、ということで、ハンド03は横浜国際プールで星5つでございます。
お疲れ様でした。
初の満点です。
満点です。
ということで、今週の成果発表に行きたいと思います。
はい。
はい、ということで今週の成果発表です。
すごい自信たっぷりな感じが今回、
いやそうじゃないんだよね、
当番さん、
当番はない、
本当当番
ということで、うん、今週の私の運動、先週の収録から今回ちょっと長いんですよね。
はい。
水、収録終わった翌日水から木金と、2泊3日の学校行事に同行の撮影行ってきまして、
うん、
この日がね、初日が暑い中12キロ歩きました。
うわ
ー。
ランキーパー動かして歩いてみて、たまたまちょっとね、予定が歩く、スケジュールが多かったんですよ。
うん、
で、あ、これはちょっと測ってみようと思ったら12キロ歩きました。うん、で、翌日が、あ、翌日はあんまり歩いてないんだ。歩いてないんだけど、この日は食事がね、取れなくて、子供の野外炊飯で作ったカレーを半分ぐらいちょっと、恵んでもらって食べた以外食事が取れないというちょっと不節制をしまして、
うん、
最終日は一番暑かったんですが、歩いたりっていうのはあんまりないんですけど、ずっと炎天下の中にいて、
うん、
炭酸飲料いっぱい飲んじゃいました。
最後で台無しって感じが。
もうだって、あずかだんだんもう。で、土曜日。
うん、
みんなのダイエット的には真逆なイベント、モンブランに行ってまいりました。で、日曜日。
うん、
日曜日ちょっと憂鬱な話し合いがあり、一日、うん、全く動かず、月曜日。うん、終日屋根の修理をして、炎天下のもと屋根の上にずっといました。で、
うん、
会食しちゃいました。
珍しいね。
うん、酵素と食物繊維はいっぱい取ってきたよ。で、火曜日は
本当に、だってツイッターでさ、うん、なんか、うん、フルーツゼリーでこれで酵素が取れますかって聞いてこいつ これは釣りっていうの、なんかこうみんなからの反撃をわざと狙ってるのみたいな、取れるわけねえだろバカ野郎みたいなツイートしようかな。
ダメなの。
まあ、あの多分加熱されてると思いますし、
みかん加熱されてんのはやっぱり、
どう考えても生が生のまんまになってないでしょあれって。
そうか。
まああとはですね、
あれ本気で思ってたんだあんた。
いやちょっとみかんはいけるかなと思ったんだけど。
素敵すぎるねあなた。
うん、あ、でもね、この時の酵素はちゃんと生の野菜、うん、サラダバーで山ほど食って、
それ以外のものも山ほど食べてるって話ですよね。でも
ゼリーもいっぱい食べた。
で、あの
ゼリー好き、ゼリー好きやねあんた。
ゼリー好き。
で、あのあれですよね、あのツイッターのアカウントがボム花子さん
が、
はい、
あの半助さんがあの、うん、プールに行ったのを誰か褒めてってツイートをされてたんですね。
うん、うん、褒めてもらいました。皆さんありがとうございました。
は
い、
で、あの、うん、僕はあの逆にあの半助さんが一回プールに行ったことを褒めるっていう立場に立てなかったので、うん、あの逆に皆さんに申し訳なく、うん、誰かに褒めてもらおうと思ってお願いしますっていうリツイートをかけたら、
振ったんですね。
ボム花子さんが、うんうん、あの半助さん偉いって、あのゼリーも我慢できたらもっと偉いっていう、うん、感じで、大人に対してのあの
言葉じゃないですね、
かなりあの強い母性を感じさせてくれる、あの褒めの言葉をいただいてたっていうこと。
しかも本人はゼリーで酵素酵素と思いながらゼリーを食べてるっていうね、多分世界で一人でしょうね。
はい、そうですね。で、火曜日が、まあ、打ち合わせと納品の準備で全く動けずというか、ほとんど、あ、で、まあ、動けてないです。で、昨日ですね、納品に行って、プールに、この国際プール行ってきたわけですが、
うん、
やっぱり50メータープールっていうのがやっぱりね、一番、今回はインパクトがあって、僕、目が悪いので、さあ、泳ぎ出すぞっていう時には、向こう岸が見えないで、ちょっとドキドキしたいぐらいだったんですけど。
うん、なんか、サンズの川渡るみたいだよね、なんかね。ご無事で何よりです。はい。
ウォーキングをまず20分。で、時間、あ、その競技時計じゃなくて、普通の秒針のない時計もね、見えるところにあるんですよ。
うん、
で、秒針がないので、はっきりわかんないんですけど、だいたい1分で、50メートルでした。見てたら。で、20分で1キロ、ウォーキングして。
水中ウォーキングで。はいはいはい。
はい。それから泳ぎ出しましたが、まぁ、あ、50メートルプールなので、まぁ、あ、さっきも言いましたけど、うん、目が悪いので、向こう岸が見えないんですよね。
うん。
で、25メートルは泳ぎ、ね、この間、歯の01で泳げてたの分かったんで、ただ50メートルって行き着くのかちょっと不安だったんですけど、意外と泳げて、
うん、
片道50はすんなり行けました。
うん、また調子乗るぞ、調子乗るぞ。
調子乗ってですね、まぁ、あ、ちょっと追われていたのもあってですね。
追われたって
何ですか、
何に追
あの、後ろの人に。
あの別に危ないデカのタカさんが追っかけてきたとかそんなわけないよね。
ないんですけど、はいはい、なんかそんな、それぐらいの気分なんですよ、
うん、
あの。自分が早く泳げてると思わないから、
うんうんうん、
後ろの人が間が空いてるのを確認してスタートはしてるんですけど、うん、で、こう、到着して少しホッとしている間に迫ってくるじゃないですか。あ、やばい、来ちゃう来ちゃうと思って、
うんうんうん、
ドキドキしながら、
うん、
脈拍測る余裕もなく、うん、まあでも行けたから行けるだろうと思って戻って行きました。
は い。
たら、100メートルもなんとかたどり着いたんですけど、
お
着いたらもうぜーぜーになっちゃって、いや、これはもう心拍上がりすぎてるなと思ったので、一回上がりました。
はい。
というのは、まあ、時計が見えないというのもあったのと、まあ、ぜいぜいだからちょっとしんどかったのもあって、一回プールを出て、時計のとこに行って、脈拍を測ったら、やっぱり30超えてるぐらい、31とか2とかぐらいだったので、これは少し休もうと。前回これでバテたので。
勉強したね。
うん。
一歩大人になったね。うん。
そう。ここで、哲夫さんが、落ち着くまで休んでいいんだよっていうのを、ずっとね、頭の中にリフレインされてですね。少し。
なんか俺が甘やかしてるみたいやんな。
いや、でもほら、ああいう風にこう、レーンでどんどんいろんな人が泳いでると、脅迫観念みたいなのないですか？もう行かなきゃみたいな。
そうよ、後ろから刃物持ってくる人いるし、手榴弾持ってくる人いるし。
でしょ？
ああ、福岡すごいよ。
なので。ちょっと、もう行きたいんだけど、いや、でも休んでいいんだ、休んでいいんだって、ずっとね、哲夫さんの言葉を頭の中でぐるぐるさせて、少ししっかり落ち着いてから、再スタートして、行ったんですけど、
はい。
もう次の50はやっぱもうすっきつかったですね。少ししっかり休んだつもりだったんですけど、50きつくて、で、もう今度はすぐ折り返さずにまたそこでも休んで、で、脈拍を落ち着かせて、で、200までは行ったんですが、200はたどり着きませんでした。立っちゃいました。途中で。
です。息絶えたわけじゃなきゃいいじゃん、みたいな。
でもね、すごいやっぱ敗北感があって、その後なんか、意気消沈として残りを泳いで200メートルで上がって、で、やっぱり、脈拍上がってるんですよね。その時もやっぱ31から2ぐらいの感じだったので、もうこれはしっかり休もうと思って。
意気消沈でも悲しくなって心拍数が上がったの？
っていうかもうぜいぜいだったらしんどかった
です、ね。俺は立ってしまうような人間になってしまったんだって。
うん。
ちょっと。だって、半助さん、一週間に一回プール行っただけで、俺は頑張ってるって言える太い神経があるじゃん。
でもなんか敗北感があったんですよ。これは。で、でもね、そこで座って休んでるんだけど、もう泳げる気がしなかったの。で、前回350泳いでるんですよ。で、この時点で200じゃないですか。それもあって、ああ、全然ダメと思って、すごい意気消沈としたところがあったんですけど、で、この時はすごいしっかり休んで、10分ぐらい休んで、でもなんか、もう全身だるくて泳げる気がしないなと思っていたんですが、水分補給してないの気がついて、あ、水飲んでないやと思って、でですね、ロッカールーム慌てて行って。
長井先生、これは気がついただけ進歩と思った方がいいんでしょうか？
学習をしてるっていう。
してるみたいですよね。
はい。少しずつ学習してる。
これはやっぱ、堪忍袋をきつく締めて、こう、我慢して温かい、生温かい目で。
そうです。僕もさっきから目的変わってるじゃないかってすごい思ってるんですけど、とりあえず最後まで聞こうと思って。
ここは聞かないといけないんですよね。我慢してね。
はい。
よかった、我慢した。
良いところにつけて伸ばすっていうこと
です。そうですよね。
はい、
生ぬるく褒めないとダメですよね。
はい。
よし、よかった、頑張した。我慢する。
ロッカールーム行ったわけですよ。まあ、無料だし、とか思って。で、でもね、今回、あんまり飲めなかったです。僕、水分取るのは全然苦じゃないから、いっぱい飲む方なんですけど、この時
に。水分飲むのが、取るのが苦になる人がおるんかい。
でも、意外と量飲めないっていう人多くないですか？
あ、ごめん。いいです。もう、あなたが思うように言ってみてください。
はい。そう。で、ペットボトル半分も飲めなかったんですけど、まあ、とりあえず少し飲んで、
はい、
で、もう最後50泳いでダメなら帰ろうと思ったんですよ。だけど頭の中に今度は永井先生が出てきてですね、途中で立ってもいいんですよっていうのが頭の中ぐるぐるしだして、そう、立っていいんだと思って、で立ちながら200から250の間は3回立ちました。
ああ、まあまあまあまあ、
もう一往復すれば350に来ると思って、 もうちょっと頑張ろうと思って、まあ、立ちながらでも行くぞと思って行って、次はでも2回で行けて、で最後300から350の間が1回でだけ立って行けて、そしたらね隣のコースガラガラだったんですよ。これはもう何回立っても行けるわと思って、うん、結局500まで泳ぎました。
引っ越しをし、隣のレーンに引っ越しをして500まで、うんうん、
そうそう、そうだ、さっき言うの忘れてましたけど、コースが、泳ぐとこで言うと一方通行とゆっくり泳ぐと早く泳ぐ3種類なんですよ。
はい、
うん、で、まあ、早く泳ぐはないじゃないですか僕の場合、はい、
そうですね。
ただゆっくり泳ぐと一方通行の差がよく分かんなかったんですよ。
まあでも、なるほど、
まあでもゆっくり泳ぐしかないだろうなと思ったんですけど、様子眺めてるとね、はいはい、ゆっくり泳ぐコース、ゆっくりじゃないんですよ、みんな。早いの。
まあ、ゆっくりってね、あの単語で、あの、時速何キロって決められてるわけじゃないです
ね。どこで泳げばいいのよっていう感じだったんですけど、まあ、たまたまそのタイミング見計らってゆっくりで泳ぎ始めて、まあ、400までかはゆっくりコースで泳いだんですけど、ふと見たら一方通行がガラガラだったので、
はいはい。
あ、これならここ使っても大丈夫だと思って一方通行を使い出して、往復最後往復して、で、よくよく考えたらね、一方通行意外といいんですよ。早い人は、コース幅広いじゃないですか。
はいはい。
で、往復使わないから、あの、早い人はどんどん勝手に抜いてくれるのね。
で、ああ、なるほど。
遅い人も泳いでるんですよ。
はいはい。
あ、初めからこっちで言ったら精神的にプレッシャーなくてよかったかもっていうふうにちょっと思ったので、うん、横浜国際プール使われる方は、一方通行おすすめと。
出ました、おすすめが出ました。来ると思いました。
感じでございます。
はい。
ということで、水中ウォーキングが1キロと、クロールで500メートル。泳いできました。
はい。で、そして、それがどう結果に結びつくかっていうところが、
あ、そうだ、今これ、正解発表だよ。
そうです、発表でした。先週お伝えした数字が、まず体重。
ごめん、ちょっと待って、あの、成果発表のとこ閉じ、あの、開いてなかった、ごめん。違うとこ見たりしてた、今。ごめんなさい。はい。はい。
はい、ということで、今週の数字はじゃないや、先週紹介した体重が 78.2 でした。
はい。
今週の体重。78.3。
0.1kg の増量です。
お疲れ様です。
前振りに惑わされてはいけません。
すごい、あれだけいろいろ膨らんだ話題があったのに。
ですね。
ほぼトントンっていう、こう。まあでもまだね、あの、体重ですもんね。大事なのは脂肪が減るかどうかだったりとかしますもんね。
体脂肪、先週紹介した数字が 20.3 でした。
はい。
今週の体脂肪。19.1。
1.2% のマイナスです。
おー、おめでとうございます。
ありがとうございます。
やりました。
まあ、ここにたどり着くためのプールの下りだったっていうことって合ってますか？
もっと褒めてくれるのかと
思った。まだ褒めれっていうの？
あの、だって尺度が違うじゃないですか。あの、今完全に
違う
あ、プールハンターじゃないですか。皆さんプール行って動くことが目的なのに対して、完全にあのプールハントをしてきて、
あ
のコレクションを広げてる感じじゃないですか。
スペックして自分が何メートルで何回立ったとか。
はい、今週、先週紹介したウエストです。
はい。
はい。
97.5 でした。今週のウエスト。96.5。
お、1センチのマイナスです。
おめでとうございます。
おー、やった。
来てるでしょ、来てるでしょ。ウエストずっと動かなかったからね。来てますよ、減り出しましたよ。
え、たった3回で
減り
出したっていう、
うん、プール恐るべし。みんなプールいいよ。
だからお前の後ろにはいねえって。
多分あの、そうですね、知ってるって多分皆さん返されてると思うんで。
お前今頃気づいたかと。 長井先生があれだけ言いよったやろかって、だんだんお前説教モードになってくるよ。だから長井先生はあれから言いよったやろもお前って。ちょっとそこ座れと。
聞くね、プールね。みんないいっすよ。行った方がいいっすよ、マジで。
これはぜひあの、イベントでみんな説教していただきたいですね、半助にね。
そうですね、プール行った回数の問題ありますからね、ここ。
ということで、プールがいいみたいです。もう。
今その結論です
か。半助ちゃんよかったね。
早く次行きたいですね。
みんなに堪忍袋があってよかったね。
しっかり締めといてもらわないとね。
そう、ね、みんな福岡県人だったらもう手榴弾飛びまくっとるよ、あんた。危ないでかもびっくりよ、あんた。
はい、ということで、当番クリアでございます。ということで、はい、哲夫さんの成果発表に行きたいと思います。
はい。はい、哲夫一郎です。今回、プール1回、以上
早っもうちょっとないの、なんか。
そうですね、1回のプールだったんですが、うん、ちょっと、今週、あと、3日後ぐらいに、ちょっと、曲の締め切りがありまして。
うん、
で、今までだったら、ちょっと気ぜわしくて行けなかったところを頑張って行きました。
うん、
で、水中ウォーキングでいいという長井先生の言葉を思い出しまして。
うん
うん、で、脈拍だけ気をつけて。で、考えながら今まで歩けなかったんですが、今回そこそこ混んでいたのに、
うん、
たまに、心拍数意識するだけで考え事しながら1時間歩けまして、10分ちょっとおまけです
。
黒部さん、
すげえ、
ことができ
た。考え事できたっていうのがすごい。
はい、僕にしちゃ進化でした。で、さっき言われた、ただ今までと違うのは横の UA レインで子供ちゃまが無理なひねりをしてバシャーンしぶき来て、ケタケタケタケタケタみたいな、お前らバイトるぞこの野郎みたいな、
うっとしん
な、はい、感じでありましたが、まあ、でも、あの、長井先生が言われた、あの、鼻で息を、
ね、うん、
吐きながら、口で、するということで、なんとなく、あの、被害を最小限度に食い止めることができました。
うん、
ということで、本当に一回、しか、行けなかったと。
うん、
もう、一回しか行けなかったと。
いや、俺、一回行ったよ。
一回も行ったんだね、あなたはね。
うんうんうん、感じとしてはそういう感じですよね。
僕は
一回しか。今週も行ったんですって感じがするんだけど、一回しかなんだ。
はい、週4回行った日、週もあったのに、今週は一回しか行きませんでした。
う
ん、
はい。
はい。あと、前回の続きできますと、
うん、
プール行く A パターン、B パターン、仕事帰りによるのか、一回帰って、もう一回、仕事と同じ方向に改めて出直すか、ですが、うん、また失敗しました。もう。
あ、それで一回になっちゃったの？
うん。その一回は A パターン、うん、あの、帰りに行く形で、一、はいはい、回今週の間に、
うん、
B パターン、一回家に帰って飯を自分で作って食って、それから頑張っていく、うん、俺って素敵、
うん。
俺は素敵じゃなかった。
やると思ったんだけど。
はい。素敵じゃなかった。
何回も。チャレンジはしたんだ。
心の中の葛藤、あと、うん、あと30分、もうダメやん、時間切れ負け、みたいな感じでした。非常に往生際も悪く、なんか気持ちだけくたびれた感じになりました。
なるほどね。はい。
はい。退場です。前回 66.9 が。
はい。
65.9。
おぉ、マイナス1キロ。
1キロマイナス
成功です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。体脂肪率です。
うん。
前回が 21.4。今回が、うん、22.6!
プラス 1.2% の増量です。おめでとうございます。
長井先生の顔じゃなくて、ハンスケのこの憎たらしい笑顔を思い出せばもっといけたかもしれないかな、はい。
このテンションの上がりっぷりがすごいですけど、ね、ちょっとびっくりしてるからね。
おめでとうございます。
収録前に上げろ上げろ、声の高さがお前上がってねえの。何回言ってもわからんのに、こいつ。人の体脂肪率が上がるとこれだけ上がるんですね。
これ最初にやるといいかもしれないね、俺ね。
あ、ほんとだね。もう手榴弾投げたろか、お前。
すごいね。自分の成果が出たことよりも、人の成果に対しての反応が高い。
反応が嬉しいと。
はい。
もう、福岡県人敵に回したね、あなたね。
そうなの？
本当嬉しそうやね。
うん。
はい。じゃあ、はい、ウエストです。はい、前回 84.7 が。
うん。
87.8!
え？
プラス 3.1。
この数週間、3センチのプラマイプラマイと来ております。
お疲れ様です。
ありがとうございます。
ジェットコースター。
はい。
すごい。
俺、横浜のプールにいたら痩せるのかな？
僕今この半助さんのあの、つぼった感じがとてもびっくりしてるんですけど。
うん、こんなにテンション高い声出せるんだ、お前っていうね。
あ、涙出てき
た。本当に笑ってんだ。
でもやばくないですか？
え？
この、こんなにアップダウンしちゃって大丈夫なの？
まあでもあの死亡率とかを見ていくと、
はい、
多分あの体重は減ってるじゃないですか。
はい、
だからあの多分水分が落ちてるっていう感じだろうとは思うんですね。
はいはいはい。
今回は死亡の量、体重かける死亡率の死亡量は増えてますもんね。
はい。なので多分水分が以前測った時と比べて落ちてるんだろうっていう推測は成り立つんですが。
はい。
ただあのウエストがあまりにもジェットコースターになってるんでそこ
ちょっとびっくり
がそうです。まだちょっと原因特定はできないですけれども、これはあの次回に期待っていう感じでいければかなと思って、多分そんなに大きく変わってるっていうことではないと思うんですけどね。
はい。
これなんかいっぱい食べたとかあるんですか？
うん、
特になしで、
うん、
うん。だからこそそんなに大きい脂肪が増えたっていう感じではないのかなと思っています
。うん、運動の数が少なかったからっていうのは、だいぶ僕はあの前みたいに3週間以上経って結果が出るよりは少しタイムラグが短くなってきてるじゃないですか。
はいはい。
ね、で中井先生がこの前良くも悪くもそういう風に連動するようになってきたっていうことからいくと、運動してないのがもろに出てるのかなと思った
んですが、うん、はありますよね。ただだからあの体がちゃんと運動に対して反応するところまで上がってきてるっていうことではあるので、
うん、
一つあの体の状態のレベルが上がってるっていうことは良いことになってるんだなっていうのは分かるんですよね。
はあはあは
あ。
だから逆に言うとさっき哲夫さんが言われたみたいに、
はい、
動かないと乗りやすいって、ちょうどあの今せあのこうせめぎ合いが続いてるあたりの多分動くところと、あとはまあ日常の食べるとか生活するとかも含めて、
うん、
エネルギーの出し方と入り方っていうのが、
はい、
すごく今デリケートな状態にあるっていう感じなんだろうなっていう。
え、じゃあ今ちょっとしばらくそのせめぎ合ってる時に頑張って、いや俺は動くんだ、体変わるんだぞって教えたら効果が、
そうです、落とす方に傾いていくとそこから一段また絞れるっていう感じ、
うん、
あ、体の方も、あ、分かった分かったと、あんた動いて脂肪を燃やすような人間になってしまったよねみたいな感じで、
そうです、そうです、
なくなく貯金を、はい、
そうですね、バランス取ろうとしてるのねっていう認識をしてくれるっていう感じですね。
ちょっと頑張りとくかもしれないんだ。
そうですね、だから今やっぱり何かでちょっと食べることが多くて、
はい、
動く機会が減るっていうと、
はい、
やっぱりもう少し体が元に戻ってしまう可能性が高い時期でもあるので、ある意味勝負どころっていう感じなのかなという感じですね。
了解です。ちょっと頑張って
ます。逆に言うと、じゃあちょっと動き出したらすぐまたこのプラス 3.1 はなくなるってこと？
落ちやすいとは思います。
へ
え。多分動いたことに対して体があのリアクションをすごく早くっていうか、うん、あのあまりタイムラグが開かない状態でリアクションを起こしてくれるところまで、
うん、
レベルが上がっていってるっていうことだと思うので。
いいな。
いや、いいな。ハンスケさんはあのプール行ってくれれば多分大丈夫だと思うので。
そうか、プールいいですよね。
あと、まあ、あのすごい軽く流してましたけど、モンブランで食べましたっていう話をされて、うん、食べましたってあの一言で終わってる量じゃないぐらい食べてますよね。
洋食の美味しいお店モンブランというところでですね。
スルーされたと思ったのに、はい、も戻ってきた、
はい、食べましたって一言で収まらないぐらい食べていたのに、はい、まあ、落ちたっていうところが、う
ん、すごいよね。
今回はあのプールすごいっていうお話に繋がったんだっていうところが
な、はい、プール、はい、プール万歳ということで、今週の成果発表でございました。
はい。
デジタルスタジオワッツニューは音、作り方、広め方の全てが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴き たいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない今、そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。
それではみんなのダイエットを含むポッドキャストステーションスクランブルからの楽しいお知らせです。
はい、はい、2011年8月6日7日、渋谷の宇田川町でお店を開きます。
おめでとうございます。よっ、ハンスケちゃん、
どんなお店ですか？
え、
どんなお店でしたっけ？まあ、お店の種類がいろいろあるし、なんか
80年代90年代ぐらいにこうショットバーってすごい流行ったじゃないですか。
はい、
そんな感じイメージかな。
あの人から出てくる言葉は、まあ、風俗という言葉が出るとは思いませんでしたが、食べ物に決まってると思い込んでたんです
、うん、いや、もちろん食べ物もありますよ。
ないわけないよね。
うん、あります、あります。食べ物はですね、お昼の目玉商品として、
はい、
奈良のまんま亭のカレーが届きます。
クリラジのサイクリング関係で有名なまんま様。
まんまさんの、はい、やってるお店で、結構評判良くてですね。
だよね、僕も聞いたことあるもん。
いろんな方が、こう、奈良まで、全国、ほんと全国からですよね。うん、まんまさんのカレーを食べに。
チキンカレーだったっけ？
そう、ね、一押しチキンカレー。僕、鶏カレーって呼んじゃうんですけど。哲夫さんも一緒に食べに行った一角っていうお店の、はい、骨付き鶏。うん、まあ、鶏のももですよね。
香川名物でしたっけ？
はい。
はい。
の、あれと同じ、部位を使った、うん、一つ丸ごとゴロンと入ってですね、すげえじっくり煮込んでいるらしくてですね、もうスプーンで食べれちゃうんですよ。
お
ー、それがまた美味しいんですね。
おー、そのカレーがなんと
渋谷にやってくるっていう、ね、
独占。
今んとこ、今んとこ独占。そのうち通販始まるらしいので、独占状態のままイベント突入か通販始まるのが早いかどっちかみたいな感じ、うん、これまで他のところでは食べれなかったものが、うん、渋谷で食べれると
素晴らしい、
お
いうことですので、本当にね、子供でも食べられるぐらいなんですけど、しっかりスパイスが効いているので大人もすごく美味しく満足できるカレーです。
お
ー、ぜひ召し上がってください。こちらが、まあ、一応昼っていう風にしてるんですけど、数が余れば、夕方とか夜の時間帯にもお出しできるんじゃないかなという感じで、まあ、手配しておりますので、これが一つの目玉ということです。
はい。
あと、カクテルとかお酒の方も用意しております。はい、カクテルの方は、美味しそうの番組になぞらえてですね、美味しそうだというものを、
お出します。
オリジナルです。
お
ー、これ作るのが大変なんですけど、見て楽しい、飲んで美味しいみたいなものができればいいかなというふうに今やっております。
できればいいかなっていうことは。
そんな博打なわけ？
名前選考ってことです
ね。お客さん頼んで作りながら美味しくできたらいいなって、そんな。
あのね、レシピは完成しました。完成したんだけど、まあちょっとある問題があるので、まあ当日楽しみにしてくださいというところです。
お嬢さんがお父さん今日のソーダは美味しいソーダ美味しくないソーダとか言われたりしてるの。
まあおみくじみたいなもんです。
はあ、そんなにやっぱり博打なの？
博打です。うまくいくかどうかは注文してのお楽しみと。
はい、
入ってるものはでもまずいくなるようなものは入ってないので、飲んでいただくには。美味しく召し上がっていただけると思います。ただ、こう見た目の問題がね、いいのか悪いのかみたいなのが、まあ、おみくじ的なところ、要素もありという オリジナルカクテルも用意しておりますので、うん、ぜひ遊びに来てください。
二つとできないオリジナルカクテルができてしまうわけやね。
そうです。ね。はい。もう、あなただけの一杯になりますのでね。
なってしまうっていう、ね。
なってしまうか。
同じのが作れないっていうのがあるけど、はい、そういうスペシャル。はい。
っていうのが、今のところ、目玉商品です。
はい。
はい。で、二日間、それぞれ三つの時間帯に分けております。はい。昼の時間が12時から14時半まで。
はい。
こちらが土曜日は美味しそう。日曜日はフォトスクランブル。で、ティータイムが15時半から18時。はい、こちら土曜日がフォトスクランブル。で、はい、日曜日がこの番組、みんなのダイエット。
はい。
長井先生が来ます。
お
ー。行きます。
はい。
長井先生スペシャル。
です。
そうですね。
ソーダの中に長井先生が入ってたとか、そんなオチじゃないんだよね。
怖いよ、それ。で、まあ、夜の部が19時から23時で、土曜日が美味しそうとフォトスクランブル。で、日曜日がみんなのダイエットと美味しそうということなので、長井先生が、日曜日の15時30分からの時間帯と19時からの時間帯と2つの時間帯で。
はい。
参加してください。長井先
生。はい。
ぜひ、生長井先生に会っていただきたいと思いますので、
それは目当てじゃなくても大丈夫ではあるんですけど。
いや、目当てでしょ
う。目当てでしょう。
でも、ね、あれじゃないですか、やっぱりお話だけっていうか、喋ってる声から入ってる方って、
うんうん。
実物に会うと少なからずの落胆がある気が個人的にはすごいしてるんですよ。だからすごい皆さんにいらしていただきたい気持ちがありつつも、
うん、
すごいどこかから影でっていうかカーテン越しとかでお話しするみたいな感じでもいいかなと思ってたりする自分もいます。
そこへ音声編集されてたりするの。
まあ、音声はもうね、声はもう皆さんで、
ね、プライバシーを保護する必要は
ないのか。そうか。
なんか。私が昔とか、そんなんじゃないでしょう、別に。
それを今やろうと思ったんだけど、出てこなかったんで、そんな感じですよね。
実際に会って、行くんじゃなかったよって思われるのは若干心が痛いなと思うことは、まあまああるんですね。それは12月にカルチャーカルチャーで、イベントやらせていただいた時も思ってはいたんですけど、
そうですよね。
なので怖いもの見たさだったりとか極端に視力があまりよろしくないよっていう方はぜひ振るってご参加いただいてです
、ね、うまい。イオン長井先生。
はい、ということで 生長井先生とね、いろいろとお話もされながらという楽しんでいただきたいんですが、
生です、生ものです。
せっかくね、番組として枠を用意してますので何をしようかっていうところなんですけど、
はい、
はい、
まあやっぱりせっかく長井先生がこうね来てくれますので、今一度このムーバレックスをね、
お
生で見ていただこうっていうのと、
お、
これ来てくださった方が、ムーバレックスされてる方は、チェックしてもらうのも一ついいかもしれませんよね。
そうですね。正しいフォームで動いてもらうことで、本当に成果が出やすいプログラムなので、
はい、
で、ちょっとやっていて、多分実際に12月に、お台場でやらせていただいたときは、
はい、
やっぱり割とある程度まとまった人数の中でっていうのもあったので、
うんうん、
ここまでお一人お一人多分細かくチェックもできてい
て、そうですね、うん、
そういった意味ではとても皆さんの体を使うプラスには必ずなると思うので、
うんうん、
ちょっとオリジナルになっていないかなっていうところが心配な方はお越しいただいて、
はいはい、
ここにいます、ここに一人います。
はい、今回だから打ち合わせをしてる時点でそこが議題として出てきてるんです。優先順位を一番高くとこ上げてるんですけど、ハンズケさんのムーバレックスがオリジナルになっているっていう噂があるんで、うん、
独自の進化を、
うん、間違いないでしょ、何箇所原型をとどめてる箇所が
逆じゃんそれ、
あるか、答えは1 or 2 or 3ぐらいな感じで、
はい、そこはちょっとやっぱりチェックしていきたいなというのと、あと最近番組でもちょっと紹介させていただいた SER っていう動きがあると思うんですが、
はい、
あれに関しては実際僕チェックをできてる方がほぼほぼいないので、
はい、
それをちょっと正しい形っていうのまで含めて、
うん、
当日ご案内していきたいなと。
そうです
ね、思っていたりしてます。
はい、今回満席になっても十数名しか入らないので、もう一人一人こう見ていただくことができると思いますので、
はい、なんでもうできればお一人お一人ちょっと細かく見させていただいたりしたいなっていう、うん、まあカーテン越しではあるんですけど、
まだカーテン越しかい、
まだカーテンあるんだ、
まだカーテン越しかい、
かものすごく目のところだけ開いた布をかぶるっていう形で、
めっちゃ怖いじゃないですか。
まあでもね、いろんな他の人のか、なんて言うんだろう、おかしくなってる場所とかを見ると自分のあれにも参考になるかと思いますのでね。
そうですよね。多分そこはすごく盛り上がると思うんですよ、うん。あ、そんな風にやってたんだと思って、他の方がやってたので、うん、それも違うじゃんみたいな感じになって、うん。
そしたら俺、やっぱり独自の進化をしとかないと笑いを取れないの？
多分普通にやっててもらって独自の進化遂げてるんで大丈夫。
絶対進化していると思う。
で進化だったらいいんですけど、
対価か。
あ、そうか。そうだよね。はい、ムーバレックスを超えるっていうのは無理だから進化ってことはないのか。対価なんだね。独自の対価を遂げてるのか。
はい。できれば正しい形に戻したいなと思ってます。
うん、まあ、変異を起こしてるっていう形ですよね。
そうですね。
変異か。
ハンスケさんの見ながら、あ、俺はここまでひどくなくてよかったと。うん、
安心してもらうために。
安心してもらうために。
ぜひ来てくださいという感じですかね。うん、いや、俺、正しいと思いますよ。
いや、あなたがそう思ってるから。
お台場でやったのと同じことを今もしてますよ。
多分皆さんもそう思ってると思うんですね。
そっか。
あと番組を聞いてくださって実践してくださってる方も、
うん。うん、
せっかくなので、初めてお越しくださる方であれば、
うん。
しっかりとご案内ができれば、うんとてもダイエットのプラスに働いてくれるんじゃないかと思っておりますので。
じゃあ、あれですか、こう、来てもらった方が、こう、永井先生に、直に自分の状況とか伝えて相談とかしてもらうのもありですか？
はい。もう今回はお越しいただいた皆さん、お一人お一人に、
うん。
それぞれ皆さんがこういうふうに痩せたいと思っているとか状況を、お知りいただければ、
うん、
どうしたらよいっていうお話を、させていただこうかなと。
おー、すげー。
はい。これは今回は漏れなくお一人お一人にさせていただきたいと思っております。
うん、個別コンサルっていうか、なんか身の上相談っぽくなるよね、これね。
そう。ツーマンカウンセリング付きってこと？
はい。でも実際お話を伺って、提案ができると、やっぱり成功の確率ってぐーんと上がるので、
う
ん。
そうだよね。1年前に最初番組参加させてもらった時も、どういう経緯でどういう生活をしてるかっていう、こっちが逆に当たり前すぎることを聞かないと分かんないみたいな話がありましたよね。
う
ん、
そうですね。分かってると本当にその方に合ったダイエットのパターンっていうのが提案しやすいっていうのと、多分ご自身でも、自分で良かれと思ってやっていて、知らないうちにちょっと成果が出るっていう流れじゃなくなっちゃったなっていうこともあると思うので、そういったものを振り返る意味でも、
うん、
ちょっとご自身のダイエットのやり方っていうのを一回見つめ直す機会として使っていただけてもいいんじゃないかなと。
すげえ。
僕らあれだよね、こう毎週こうやっていろいろ話をさせてもらってからあれだけどさ、聞いてくださってる方たちはメールでいただいたりもするけど、こうちょっとしたことをじゃあっていう次のあれって翌週になっちゃうじゃないですか、早くても。
うんうんうん、
だからやっぱりこう、リアルタイムでね、気になったところをどんどん聞いてもらって。
で、すぐ実践していただけるっていうことであると。
はいはい。
俺も受けようかな。
いや、大丈夫でしたね。
毎週や。
そうですね。
まずやったことに対してチェックリスト作ることにしますから。うん、
何むせてんだよ。
チェックリスト、
これはやってくれた。言ったけど、今のところ保留になっている。やってくれてない。
覚えてる気配すらないみたいなね。
これ忘れてるって。キャー。はい、ということで、まあ、マンツーマンカウンセリング付きですので、
はい、
もう早めに予約をしていただけ
ると、ね。予約ができるんですよね。
はいはい。はい、この番組を配信しています、ポッドキャストステーションスクランブルのホームページ、トップページから、
はい、
イベントのページに入れます、イベントのページに予約のフォームも付けてあります、予約にお金はかかりません、席数が少ないので、予約を
来てるとかいいですよね。
していただいてます。
うん、席予約っていう感じですよね。
そうですね。まあ、来ていただいて席がないとかいう状況にならないようにしたいなという思いから、こういう形を取らさせてもらってます。
まだ大丈夫？
まだ半分ぐらいはありますので大丈夫ですが、今の予約していただいてる感じからすると、やっぱりこの、みんなのダイエットが入っている枠は人気があるので、
いいよ永井先生
ありがとうございます。
早めにご予約いただいた方がよろしいかと思います。ぜひご予約いただいて遊びに来てください。
遊びに来てください。
あの僕もあのみんなのダイエットっていうこの番組だけやらせていただいているので、実はあの、うん、他の番組の皆さんと、
うん、
なかなかお会いする機会もないし、初めてお会いする方もいらっしゃるだろうと思うので、
うんうん、
ちょっとドキドキはしているんですけれども、
うんうん、
多分あの逆にあの聞いてくださってる皆さんも、
うん、
みんなのダイエットは聞いているけど他の番組はっていう逆のパターンも、当然あのこの番組を知らないって方もいらっしゃるとは思うんですが、
うんうん、
まあ、あのこの番組をあの今のところ拝見する限りよく聞いてくださっている方があのご参加いただけてるようなので、
うん、
あの本当に他の番組のことがわからないとかいうことがあっても、
うん、
多分あの安心して参加いただける感じになると思いますので、
そうですね、
はい、
う
ん、ぜひぜひちょっとあの僕もドキドキしながらではあるんですが、あの皆さんと一緒に楽しみたいと思っておりますので、
う
ん、ぜひあの皆さんのお越しをお待ちしております。
ということで、みんなのダイエットをお届けいたしましたのは半助と
鉄道一郎と
永井でした。
ではまた来週。
弁当お待ちしてます。
お待ちしております。
この僕のそばに優しい声で僕に呼びかけてくる、そんな気がして、いつも。